こちらは鹿児島県鹿児島市からいただきました53歳 DTP やってますラジオネーム鹿児島のベース弾きカツン。
ありがとうございます。
例年より早く九州南部が梅雨入りしました。梅雨入りしたんですね、
はい。
ここ数年は梅雨の時期で、梅雨の時期の大雨が大雨で災害が頻発していますので、今年はそんなことがないように願うばかりです。軒田市長と QIC の皆さんは奈良県にある、とんかつのお店丸勝さんをご存知でしょうか。噂は知って聞いてますが、行ったことはありません。このとんかつのお店丸勝さんは3年前から子ども食堂の一環として店長のおごりということでお弁当や食事を提供しています。ツイッターもされていて、たまに流れている店長さんの小ネタが面白くてフォローしています。一度は食べに行きたいなと思っているお店です。で、先日この奈良県のとんかつ店丸勝さんのツイートが流れてきました。その内容がいつものような感じでなかったんです。内容は見た目でお金に困っていらっしゃるか分かりませんので、3年間無条件で食事を提供してきましたと。その無料食堂ですが、最近元気でお金もある印象の人を中心に厚切り弁当8個とかミックス弁当10個というようなご利用が増えて困惑しています。どこかで意図せぬ趣旨で情報が一人歩きしてしまっているのでしょうかとありました。今年の4月から急激に、その最近元気でお金もある印象の人が増えてきたようで、さっきのツイートの続きでこの調子でしたら継続、この無料食堂のね、継続は難しいと思われますとも書かれていました。で、このツイートの後たくさんの人の書き込みがあり、とりあえず分かったのはとある YouTuber の動画なのかなと。で、その YouTuber はお店から取材の許可を得て撮影したものの、動画のキャッチタイトルで0円で食べ放題とつけたそうで、まあ、それが拡散した模様です。で、後で、その YouTuber と連絡がついたようで、YouTuber はその動画を削除しお店にも謝罪をしたそうです。しかし一度流れた情報はなかなか消すことなく、5月13日にも友達に聞いたんやけど、タダで何でも食べれんの？上限あるん？みたいな電話があったそうです。人の善意を踏みにじるようなこと、そして何の疑いもなくタダで弁当を持って帰る行為、こんな言葉は使いたくありませんが、日本の民度がどんどん落ちているように感じますということでいただきました。もう本当にね、まあ嘆かわしいと言いますかですね、世知辛い話なんですけど、いやまあでも普通気づくやろうけどね。
そうですよね。
そのやっていいことかどうかぐらいのことはね、その大手チェーン店で何割引きセールとかやってるのと話違うわけだから、まあバカが多いっていうことでしょう。もう民度がどうのこうのってバカです。
GoToEatとかでこう食べたらキャッシュバックみたいなのがあって、なんかみんなちょっと感覚的にボケちゃってるんですかね。
でもほら、まあ、何度も言うようにこれ個人でやってる、まあそう、まあ、いわゆるちっちゃなお店じゃないですか。
しかも無料なんだから、
いや一個だったら まださ、自分空分でいあの、っていうのは分かるけど、その食べ放題って、まあ、そのタイトルをつけたのもそもそも問題なんだけど、それをまあそのまんまね言ってみりゃ なんとかなんじゃねえかみたいな、浅ましい、さもしいね。非常にさもしい人たちが増えてしまったという。これによってその本来この、まあ、ありがたいサービスを受けるべく、そのなんですか、そのお腹を空かした、まあ、その生活の苦しい人々とか、子供とかっていうのを救いたいっていうその意図が、まあ、働かなくなっちゃうわけですよ。
YouTube もね、なんかもうアクセスしたら収入が出てっていうのがちょっと変なとこに作用してますよね。
だからなんか、 もちろんね、善意でちゃんとしたものを作ってる人もいますよ、うん、で面白いのも作ってる人もいますけど、うん、中にはその木をてらっためちゃくちゃなことをやることによって再生回数を稼いで、それでまあいくらかゲットしようという、うん、いいやつが実際いますからね、うん、さあ私だってさ、いただけるもんだったらなんかしますけどね、まあ、FMC のケツテレもようやくやっと収入が出てきたというね、ありがたいことです本当に。でもまあこれどう、キラウェイコさんいかが感想をお持ちでしょうか。
いや行く方だから、それを見て行く方も行く方ですよね。
あなた行きませんか。
だっていや別に行かないですね。
あ、とんかつただだよって言われてる。
だって個人なんでしょ。
うん、はい、うん、いやだからその情報が正しいかどうかをまず俺だったら調べるね。まず
まあ見てないんですけど、分からんですけど、
例えばあれ勝也がさね、先着何名様無料とかってやるっていうのだったら、
うん、そうやったらいいね。
まだね、うん、まだなんかこういうところでは安すありえねえだろうと思うんですよ、うん、もうガセじゃねえかとかって思うのが、うん、まあ普通だろうと思うんだけど、まあ、うん、まあ私もあれですよ、かつて中学生の時に熊本で、うん、マクドナルドの1号店が太陽デパートの1階に下通り側にできた時に、うん、記念ということで、ドリンク無料っていうふうになっておりました、で「ください」コーラください」とかって、ポテトもございますが「あ、いりませんコーラください」でコーラ飲んで、それで、しばらく下通りを歩きますと、うん、途中にナショナルショールームというのがございまして、うん、でそこで、テクニックスナショナルの、のオーディオのブランドのテクニックスのメンバーズカードをこれ無料で発行していただくんですけど、それをチラッと見せると、うん、お姉さんがアイスコーヒーを無料でサービスしてくれるんですね、うん、で今度はアイスコーヒーを飲んで、うん、下通りからサンロード新市街まで歩くんですよねで今度は戻ってくるわけですよ。でまあナショナルショールームは1日1回って決まってるので、うん、もうもらえないので、うん、今度また太陽デパートの1階のマクドナルドに行くわけですね、うん、そこは何杯と決まってないので、うん、くださいっつってコーラをマックパーカーはいかがですかって言うので、いりませんでそれをこうチューッとやりながら、うん、通り町の交差点を渡り、上通りに入って、宝楽まんじゅうに入って、当時30円だった、宝楽まんじゅう、黒あん1個だけ買って、うん、ちなみに宝楽まんじゅう関西ではほぼほぼ同じようなものを御座候というふうに言いますが、それを食べて、帰るという、うん、こんな毎日でしたね、うん、だから投資したお金は30円だけです、宝楽まんじゅうだけというね
昔スーパーとかでもこう試食コーナーとか結構ありましたよね。
ありましたね。
食べたりね、小学校の時はしてましたよ。
してましたね。やっぱ遠慮がないですからね、子供はね、
はい、
だから子供は合わないんだよ。これがさ、大人がね、うん、その
いい年をして、
ね、いい年で、俺この例えば50歳とおっさんがですよ、くださいっつってコーラくださいとかっつってでポテトいかがですかって、いや、いりませんナゲットはいかがですか、いやー、いらんですコーラばくださいっていうそういうまあ木村さんいつもやってるみたいです
やりませんよ
なんか喉乾いたなと思うと、最寄りの家のチャイム鳴らしてくださいって
怖い人じゃないですか
なんかいつもそういう時のために天蓋をこう折りたたんで用意してて、それをパッと広げて頭にかぶって、で尺八をとかって玄関で鳴らすっていう、
なんか鬼太郎みたいな感じ
いや小無双です鬼太郎じゃないです、鬼太郎があんまりこう尺八鳴らしてるとこ見たことないですということで、最近小無双の話してないね。そういえばそうね、QIC といえば小無双なんですけど、
そうなんですか、
小無双ですよ。もうちょっと全国の小無双情報また集めたいんでそう、リスナーみんな頼むよ、小無双、うん、いやだから小無双をどこで見たっていう、これ世界中からベルギーとかからも来てたのよ、
へ
え、イギリスとか 世界中にコムソウが今散ってるんです。
尺八を吸う、え、吸うじゃない、
尺八吸う尺八吸ってたらすごい。
吹く人のことをコムソウって言うんですか。
いやだから
シャンシャンシャンとかやってる。
シャンシャンシャンはあまり関係ない。シャンシャンシャンって何ですか。
なんかあの奥の駅前とかでこうお金をもらうためにこうシャシャシャシャしてる人はコムソウではない。
まあ、あの基本天蓋というその傘をかぶって顔を隠し、で尺八を奏でている不家衆という宗派の僧侶というのが正しい認識なんですけど、今不家衆なんてのはほぼほぼないので、そのまあ尺八愛好家のコスプレです。
へえ、コスプレ
で、かつてはその浪人だとかが食っていくためにその不家衆というのを名乗って、まあ、旅をしながら、まあ、金持ってそうな、まあ、豪農だとか豪商だとかの、まあ、軒先に現れて、でまあ何か金とか米とかそのくれるまで動かないわけです。
怖い。
でその尺八を吹きまくるというですね、もうあの言ってみればあの江戸時代の凱旋右翼みたいなもんです。凱旋者をこう会社の周りぐるぐる回して、金払うまであのずっと続けるみたいな、そういうそういうのがあの、まあ、元々コムソウ、でこれがあの現代もいるわけですよ。その現代のコムソウが、見たことないですかコムソウ。
いや
ない
ない
ですね。で
俺が最初にコムソウに会ったのは小学校5年生の時
すごいな小学校5年生の出会い。
いやだってあのその
どこにいるんですか。住宅街にいるんですか。
うちに来たんだよ。
うちに来たんですか。
うちに、いやピンポーンってなって、で俺留守番してたからで出てったら、でうちの玄関がねこうあのすりガラスだった の、ね、昔の木造の、はいはいはいはい、木造じゃないんだけど一応あの 木の扉だったんで、でそのすりガラスの向こうにさ立ってる人影って分かるじゃない、
はい、分かります。
で女性かなとかおじさんかなとか分かるじゃん、はい、友達かなとか、はい、明らかに違うわけよ。巨大なこう頭のこうそのか、ね、小無双然とした傘があって、はいはい、そので扉を挟んだ向こう側から
めっちゃ怖いじゃないですか。
とか何事じゃとか思って、俺で扉をそっと開けたら、こう扉が開くんでちょっと後ずさりしながらコムソウがとかってやってて、で俺ほらまだ子供だから俺も、コムソウはコムソウは分かったよ俺も、それがコムソウだということは時代劇に出てくるから、ただそれが 何をしたくて来てるかが分からないから、で、すいません今あの一人なんで失礼しますって扉をそのまま閉めて、そしたらこうブーってさりながら頭をこう一礼したコムソウが去っていくわけ
よ。吹きながら去っていく。
吹きながら去っていくフェードアウトするの。それで俺も気になったんで、でそのトイレが横にあるんだけど、トイレからこう窓があって通りが見えるわけ。そこからこう覗いてたら、そのうちの玄関から出てきた、その玄関からこう遠ざかるとコムソウが隣に隣に行って、それでね器用にね尺八をね片手で持ったの、右手だけで、でそれでブーってやりながら左手でピンポーンっていうでまたブーうーって言って、それでドアがガチャッと開いた時に「いやいや間に合ってます」ってガチャッて来たとかっていう、そういうこれが私 の初コムソウ の出会い、
記念すべき、
もうこれ以降本当に私は自分自身もコムソウを目指しているので、いずれコムソウになりたいと思ってますけどね、フルセットだと 4,5 万するもんですから、でまあ、お金で尺八は吹けるようにお世話になってますけど
すごい、
ということで、皆様からの尺八じゃないやコムソウ情報を求めておりますのでよろしくお願いいたします。島根だかあっちの方だかで年に1回コムソウ祭りというのがありました、これあのネットで調べれば写真出てきますけど、全国から集まったコムソウが数十人、夕闇の迫る街並みを尺八を吹きながら一列になって行列するという、もう恐ろしい祭りがございますけどね、それに一度でいいから参加してみたいと思っております。情報をお待ちしております。さあ続いてのお便りは東京都豊島区からいただきました50歳洋服屋、ラジオネーム靴下に穴があってもいいじゃないか独身だもの、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
深夜快速水曜版大石ちゃん自由自在かっこ仮でも取り上げていた宝島社の新聞広告、いろいろ波紋を広げています。政治批判をタブー視する風潮がある中、それなりに意義があったと私は思っていますということをいただきました。まあ、ご覧になりました、読売新聞とか、読売だっけ、あれ、朝日新聞、あと日経だっけに載ったやつですね。11日の朝、朝刊3紙に掲載されました。もう見開きですよね、開いた状態で全部ですからね、すごいですよ、すげえ金かかってますよ。
広告費いくらなんだろうっていう、
まあまあ億単位ですよ多分。でこれが小泉京子さんなども賛同しているという報道がなされていますね。で、竹やり広告とも言われていますが、ワクチンもなきでどうやって戦うのかとかっていう、そういう意見広告、政治に殺されるっていうね、政治に殺されるというよりは、政府に殺されると言った方がいいんじゃないかと私なんか思うわけですけれど、この広告をね、皆さん どんなふうに受け止めましたか、まゆちゃんは。
なんかなんであの写真を使ったのかちょっとよく私よくわからないし、なんかあの顔は、
ほらだから縦槍っていうのは、ほら戦争中に縦槍で瓶軸を落とそうとしたっていう、それをこう、引き合いに出したわけですよね。そのワクチンがないのでどうやってその戦うの、もう言ってみれば無意味な自粛だとかを強いて、いわゆる縦槍を一つの、テーマにしてるということでしょうけどね。ルルイさんどうですか。
なんか日本人は言わないことの方が多いじゃないですか、あんまりデモとかも、
我慢するというか、もうしょうがねえかって言って、なんか水に流すとか受け流すっていう人の方が多いですよね。
そういう意味では、主義主張とかいろいろ正しい正しくないは別にして、ああいうふうに大きく主張することは、いいことなんじゃないかなと思いますけど。
ジェナさんどうですか。
あれは何ですか、大きな進歩ってことですか、その政府に対して。
いや進歩っていうことないでしょそれ攻撃でしょ、
前進したってことですか。だからそういう意味での進歩ってことですか。
いやというか、そういうふうに文句言っていいんだっていう、その言うべきなんだっていう、その、アピールにはなっただろうなと思いますよ。我慢することねえんだ、文句は言っていいんだよっていう、それは伝わったんじゃないかなとは思うんですけど、ただそれがあのスタイルで果たして良かったのかどうかっていうのは、事件の分かれると思うので、
ピンとこなかったですね。
で私はその元々の竹槍事件っていうのは昔から興味があって調べてるので、この竹槍を持ってきたかっていうふうに思いましたね。でもなんで毎日新聞を外してんだろうっていうのがちょっと竹槍事件というのはね、昭和19年1944年に起きた、マスコミが発火点となった、一つの大事件なんですけど、これは大石ちゃん自由自在の方でもかいつまんで話してますが、東条英機という人がいて、でもう戦争を、進める以上、いろんな人がその意見を言ってくるのがだんだん邪魔くさくなってきて、ぶっちゃけ言うと俺が一人で全部やるって言い始めちゃったわけですよ。で例えばその東条英機が、もう当然内閣総理大臣なんだけど、他の大臣もどんどん兼務し始めて、何もかも自分でやり始めちゃったわけですよ。でさらに言うと、当時軍隊というのは、日本には海軍と空軍しか、海軍と陸軍しかないんですけど、空軍はありません。時々日本の空軍のゼロ戦がとか言う人がいるんですけど、鼻で笑われるんでやめてくださいね。陸軍と海軍しかありません。それぞれの陸軍からは陸軍大臣というのが、海軍から海軍大臣というのが、その内閣に出てきます。で、それと、実は、陸海軍は別なんですよ。別物なんですよ。陸軍省、海軍省というその政府機関があって、そこのトップが大臣ですよ。でもそれは軍隊をコントロールしてる ではないんですよ。軍隊をコントロールするのは別にいて、参謀総長とかあの軍令部総長っていうのがいて、でその上に天皇がいるんですよ。でこれを統帥権というんですけど、でそれを統帥権というのをその盾に軍隊はその好き放題ができたわけです。でそのさすがの東条英機も、もうそれすら我慢できなくなって、そのついにその軍隊のトップを、あの特に陸軍のトップを追い出して、自分がやっちゃうという、
すごい。
だからもう全部一体化していくっていうことになって、で海軍の方は自分の意見 あの通じやすいやつを据えるっていう、でそれで何でもかんでもやり始める、でももう当然もうダメなんですよ、もう何もうまくいかない、で、その時にいよいよそのまあ言ってみやヒステリーに近いですよ、国民に当たり散らしたくなるわけですよ、お前らがしっかりせんからダメなんだみたいなことになってきて、これでもその精神面でなんとかしよう、そして竹槍で B29 を落とせみたいな感じで国民全員が一丸となって戦わなければならないのであるみたいな話になっていくわけですよ。でそのまあ女性もそうだし子供もそうだし竹槍を持って訓練をさせるわけですよ。何の意味もないわけですよ。ただ疲れるだけなんだから、ただでさえ食料事情が悪くて栄養事情が悪い中でそんなことをやったらますます生産性が落ちていくのに、バカなことしか始めなくなってきたんで、これいよいよダメだって言うんで、それでもう海軍だとかももうあのもう呆れ返ってるわけです、登場的に。で毎日新聞がもうこれはいよいよだと、キャンペーンを打とうということで、新明さんという記者がいまして、でその人に書かせるわけですよ、でもう竹槍では落とせぬと、B29 は落とせませんと、で要するにその鉄だとかなんとかはとりあえず海軍が戦ってんだからそっち側に多少は回せと、いうようなことも含めてのわーって書いたわけですよ、でそれをそのどうやって載せたかというと、海軍の側の検閲を通したんですよ。陸軍の側では絶対通らないですから。ほいでそれが記事になった時に何が起きたかというと、みんなこれはすげえよって言ったわけですよ。それ海軍の人はみんな喜びますよ、実は陸軍も喜んだんですよ。この素晴らしい記事だと、もうすでに東条英機がダメだってことは分かってるわけです。でも一番怒ったやつは当然東条英機なわけです、しかも権力一番握ってるわけですよ。
そうですね、
何でもできるんですよ。でそこでやったのは、これを書いた記者は誰だと、で神明というやつかと、よしこいつを殺せと、ただし殺せないじゃないですか、そんなその合法的に殺さなきゃいけない、
そうですね、
で要するにあの兵隊に取れと、兵隊に取って、兵隊にして、それで最前線に送ればどっちみち死ぬから、っていう話ですよ。それをね、あの懲罰徴兵というんですけど、あるいは懲罰召集というんですけど、でそれをその東条英機はよく使い始めもうやってたんですよ、その時に。自分の
独裁者
だから、もともとそうじゃなかったんだけど、その頃になると本当に牙を剥き始めて、東条英機その頃ですよ、その ちょい前ぐらいかな、ちょい前だ、陸軍省の廊下を歩いてた、若い兄ちゃんがいまして、でそいつはもう本当にうっかり野郎で、いろんな数々のうっかりをずっとする人だったんですけど、そこの目の前を東条英機が歩いたんですよ。ほいでうっかりで、誰だあの派手親父とか思って、で敬礼しなかったんですよ。そしたら「キャマ!」って言われて、烈火のごとく怒られて、散々なんか罵られて、それを死ぬまで恨みに思っていたやつがいるんですよ、種田守って言うんですけど、もう何回その話聞かされたか俺もう俺幼稚園ぐらいの時からずっと聞かされ
て、
東条英機がいかによくダメかっていうのをうちの親父がもう、同じ場所にいましたからね、参謀本部に。
すごいですね。
でだからまあまあそういう話もあって、でともかくその懲罰召集をしろと。でもその新明さんっていうのは30後半から40ぐらいなんですよね、でそれぐらいの年っていうのは、まあ、当時の生まれ年でいうと大正何年生まれの人なんですけど、その人たちは徴兵されないんですよ、もうおっさんだから役に立たないと、戦争に行くのは若い人ですから、10代20代前半の人です。でもそんなね、その40代のやつを召集するっていう前例がないと、 でそれを海軍が突っ込み入れたわけですよ、うんうん、そんなことしていいんですかと、うんうん、陸軍さん、うん、やばいですよっつったら、いやいいんです、こういう方法があるんですっつってやったのが、うん、その新明さんが住んでる地域の全部の、うん、そのそこらにぐるりに住んでる同い年の人たちを全員招集する、うん、
最悪、最低、
だから前例、これが前例になるんですっつって、うん、でその中にはその学校の先生とか、うん、もうベテランでやってる人たちが、うん、まさかこの年で兵隊に取られるとは思ってませんでしたよっていう人たちがごそっと取られるんですよ、
う
ん、
あ最悪ですね。でで
ところが海軍は何とかして新明を助けろっていう、うん、でその新明記者だけその海軍の報道員をやってたので、うん、そういった形で、まあ、ピックアップしてあの助けるんですよ、
うん、
は
い、
で清宮さんはまあ戦後まで生きてますよ。周りの人たち、
ね、
でこの人たちは全員硫黄島に送られる、で玉砕です。
わ、まあ、最悪じゃん、とばっちりじゃないですか。
それがその竹槍事件のあらましい。
あ、そうなんですね。
でそれがその今の日本の状況に似ちゃいないかと、めちゃくちゃな政府がめちゃくちゃなことをやって人々を殺してるだろうと。
そうです ね、
だからそこを踏まえていくとこの竹槍広告っていうのは生きてくるなっていう。
なるほど。
その説明がまあなかなかないと伝わらないだろうなとは思った
んですね。
っていう話、
なかなか深いですね、一枚の写真に、
まあ、あのこの辺の物語はあの東宝映画の、軍閥という映画がございまして、うん、小林慶珠さんが、うん、東条英機を演じておりまして、うん、で新明記者の役を加山雄三氏が、うん、演じている素晴らしい映画がございます。まあ、ちょっとあの事実をちょっと変えてますけどね、
うん、
あの兵隊さんが送られる先はサイパンになってます
が、
事実はあの硫黄島です、
うん、
はい、でまあまあそういう、まあ、ひどいですよ。だからそのこの国の歴史をこう紐解いていくと、めちゃくちゃをやっとるんですよ。で本当にそれで美しい国と言えるのかとかっていうふうに思う時があって、でその本当に美しい国とかなんとかって言うんだったら、もう右とか左とか関係ないですよね。単に美しいところを狙うしかないんですよ。
そうですね、
私は美しいところを狙いたいからあの言ってるだけで、そうじゃない、あの美しくないにもかかわらず美しいですよと、なんかこうなんていうかな、こう薄皮まんじゅうみたいになんか周りだけ取り作って中身もう本当はゴミとか、あのなんかあの臭いものがいっぱい入ってるような、そういうようなものでなんかそれを支持しちゃってるバカが多いっていうのは、なんとかなんないかなというふうに思うですよ。で、まあ、あとの C 枠でもありますけど、だって今の菅内閣を支持率下がったって言って、この間まで4割いたんですよ。で今 37% ねえ、100人中37人が支持してるんですよ、あのポンコツを。ということはさ、その37人をぶち殺すしかないよね。
それはちょっと極端
だけど、いや俺そぶっちゃけそう思うようになってきたよ。だってあのそいつら37人をまずピックアップして、あのお前ら本気で支持してんだなと。あの本気で支持してるんだったらいいよ、まあ許そうと、あので本気で支持してないんだったらすぐに変えなさいって、今変えるなら許してあげるって、それぐらいの、もんで、ちょっとね、何にも考えてないやつがいるんじゃないの、 37% も。
だから自分が被害あってなかったりとかすると、なんかまあとりあえず、まあ、悪い人ではなさそうだなみたいな感じで支持するみたいな。
だから想像力も何にもないバカなのよ。
多分ないですね。
その今どういう人が苦しんでて、それがどういう影響があってとか、そういうのが全然見えてこないバカが、そのだからそんなやつに選挙権いらないよね本当にね。だから俺はファシズムの方がいいって言ってるのはそういうことで、菅がやるより俺がやった方が絶対日本がやることですよ。やりませんけどね、ということで、ございまして、まあ、木田さんはいつも水前寺で竹槍を持ってあるという
危険人物じゃないですか。
持ってませんよ。
なんか町の人がいつもあの助かってます、木原さんがあの竹槍持って歩いてるおかげでやばい人が来ないですもんねとかって言って
すごいです、ね、
喜ばれてるという、
すごい貢献、
もう、はい、水前寺の新選組って言われてますから、ね。
はい、いやいや
誠の旗をね、
あの支持率もですよ、
はい、
どこの人たちですか。
どこの人たちですかって、ランダムに選んでんだよあれは。ランダムに選んで、
あれ本当に本当に、いや合ってないと思いますよ私。
いやだからほらサンプルがさ、100人とかさ、
そうサンプルがそうおかしいもん、ね、
これほら、まあ、これもランキングとかの時もよく出る話だけど、統計学的には間違ってないんだよ、統計学的には。でも俺確率論で今度言うと、たまたまその例えば100人ですよ、100人をランダムに選んだって時に、それがたまたま同じぐらいの主張のやつらが選ばれるっていう確率はあると思うんだよね。だとするならば、確かにその統計学的にはクリアできる数字なのかもしれないけど、サンプル数をもっととんでもなく増やした方がより正確なデータが見えるはずなんですよ。でなぜそれしないんだろうっていうのが俺昔からの世論調査の疑問なのね。だってそのさ、もちろんお金もかかりますよそれ、場合によっちゃね。でも今だいたいコンピューターでランダムに電話してやってくるやつだから、そんなにすごい、まあまあもちろん電話代はかかるか、でもそれぐらいのものはあるだろう多分。であ
れもいらないですよ、もう支持率とかも。
いやいや、まあまあ正確な数字なら見てみたい。
そう、ね、正確な数字ならいいですけど、
でも案外正確な数字なのかもよ、その 37% もいるってことは。 やっぱバカが多いんだよ日本国。もうたまげること
バカが多い。それもテレビ局が放映してるでしょ。
いやだから、ま
あ、
だから
あれもちょっとなんかね、あれしてるような気がしますよ。
いや多分テレビの影響は大きいですよもちろん、ただね本当
そのいつまで操作してるような気がしますよ。
まあそれはどうでしょうかね。まあ間接的には何らかの影響はあると思うけど、その直接的な操作はないと思うけどな。そこまではできないと思うけど、ただそのまあもうちょいなんとか日本人頭がいい人が増えてくれないかというふうに思うのですが、残念でなりません。一旦 CM に行きまして、続いてはまあほぼほぼ連動してるの話ですね。一旦 CM に行きたいと思います。
わちゃー、対立する組の若頭を引いちまった。
あらあら大変、面倒な人を引き殺しちゃいましたね。抗争勃発間違いなしです。
あんた頼むから病院で手術してよ。
バカ言え、俺たち極道は生命保険に入れねえんだ。高額医療費なんか払えるかよ。
こちらの組長さん、実は現在ステージ2のがん患者、手術すれば治る可能性があるのですが、
極道だって困る時があるんだよ。
そこで FMC がご紹介するのが極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。
え、何それ。
抗争による死亡や怪我はもちろん、がんなどの三大疾病も手厚くフォロー。万一警察に逮捕された時も日額5000円からの生活保障もバッチリ。
でもモンモン入ってるとダメなんでしょ。
ご安心ください、部分的な彫り物から全身びっしりの本格的彫り物を背負った方まで問題なくお申し込み可能です。
それなら安心だ。
FMC の極道のための通販型生命保険、生きてもらいます。詳しくはパンフレットをご請求ください。フリーダイヤル 0120-5910 極道までどうぞ。